それでは、これ聖書じゃないです。こちら聖書。では、今日の御言葉を開いてまいりますね。マタイ6人の6章の25節から36節の御言葉です。ちょっと長いんですけども、マタイ6人の6章の25節から36節です。ご一緒にこの場所をお読みしましょう。では、ご一緒に3、はい。
だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで何を言おうか、何を言おうかと心配したり、また、体のことで何を言おうかと心配したりしてはいけません。命は、それほどより大切なもの、体は、それほどより大切なものではありませんが、食べ物もせず、借り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がそれを養っていてくださることです。あなた方はそれよりももっと優れたものではありませんか。
あなた方を時代が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことはできますか。なぜ生き物のことで心配するのですか。その指がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、罪もしません。しかし私はあなた方に言います。栄養を極めたソロモンでさえ、このような花の人にも遠くなさるわけはありませんでした。今日はこのあなたが俺に投げ込まれるのをくださいあなたはこれほどに誘ってくださるのだから、ましてあなた方に遅くしてくださらないのだから話でしょうか。信仰の聖人たち。そういうわけだから、何をされるか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、しかし、あなた方の天の父は、それがあなた方が必要であることを知っておられる。だから、神の国とその人を大事に求めなさい。そうすれば、それに加え、これらのものは全て与えられます。だから、あなたの心配は見ません。どうかその日のために十分にな
ります。私たちの人生の中で思い煩うとか心配するということはですね、非常に多くあると思うんですね。ですから心配するとか思い煩うというものが私たちの人生から取り除けられたら、どんなに私たちの人生は楽しく有意義であるかということをですね、私たちは思うことができると思うんです。まあ、人間は考える足だとパスカルは言いましたように、この考えることを通して、そして私たちは知性を尽くして、文明を、開花させて、宇宙の果てにまで私たちはですね、宇宙船を飛ばすそれのような時代になってまいりました。でもこのようにですね、物事を考えることが積極的であり、生産的であり、それがですね、喜びにつながるものばかりだったらそれはいいんです。でも私たちの考えるその中にはですね、今日お見せしましたように悩むということもたくさん、私たちはその考えるところで思考の中で私たちはそれを捉えてしまいます。ですから私たちは放っておいても、で物事を積極的に考えることと、それ以上に私たちは悩むことを持ちながら、私たちはこの人生を歩んでいかなければならないんですね。今日ですね、この思い煩うこととか心配することから逃れるためにはどうしたらいいのか、どうしたら思い煩いから私たちは解放されて平安な人生を歩むことができるかということに、ことをお話したいと思うんですね。まず今日の言葉の中を見ますときに、自分の命のことで、何を食べるか何を飲もうかと思い煩っているところに対して心配しているところに対して、クリスチャンでありましたら、時々私たちは食を立って、断食してですね、神様にお祈りをすることがあると思うんですね。そうしましたら、すぐに経験することは、時間、一日の時間の中で何と食べる時間がですね、食事の時間に私たちは時間を費やしているかを私たちは発見することができると思うんですね。いつもですね、家内がですね、結婚当初はですね、今はそんなことないですよ。次この間までそうかな。だから時間があったら、今日あんたとこ何作るって聞いてましたって聞いてますね。で、もう毎日毎日、ね、三度の食事とは言いませんけど、夜になりましたらですね、何を食べようか、何を作ろうかといって非常に悩んで、 もうあの悩み通して隣の人に聞いて、もう誰かとも、もう何作る、もう何作る、もうそう、それ作るんやったら私も作ろうというふうに、もう作っている、尋ねているのはですね、私は最近まで見ております。で、結婚当初はですね、もっと、それを感じたんですね。それは夕方仕事がですね、終わって一度になってしていると、夕方、まあ、会社に出なくてもいいかね。あかんねんけども、その時はね、会社に電話できるような環境がありましたんでね、電話してくるね、ひょっとしたらご利用になったら電話かかってきて、何言ったら、今日何食べる今日何食べたいで、何でもええと思う。何でもええと。で、まあ、結婚当初はね、何でもええから、次の作ってくれと言うてたら、夫婦なんかよくならないんですよね。だから何か言わなくてね。今日カレー。ね。だからカレーって言うたら、どんなカレー？どんなカレーって言われてもか。今日は、和食が食べたい。どんな和食？まあ男性は大体ね、そういうことあまり考えてなくてね。ご自宅で私の前はですね、コロッケやったらコロッケでいいし、コロッケが単品あったらそれでいいし、カツやったらカツも単品が山の上にあったらいいし、とにかく食べれるものが目の前にあったらそれを食べるという生活でしょ。ですから、本当にですね、食べることで非常に悩んでるんだな。で、そういうふうに考えますと、毎日毎日食事のことで私たちは時間を費やしていますし、男性であってもね、朝昼晩と、何を食べるかという結構ですね、それを患っている、失敗する時間を私たちは持っているんですね。で、またその食事のこともあるし、日々のことがありますので、今日は何を着ようか、どんな服を着ようか、私たちは結構悩みます。またこれもかなりの話ですけども、しょっちゅうですね、始められて、それいい、この色と合ってる。でもこれはね、どこの夫婦ばかりじゃなくて、どこの夫婦でも、どこの家でもある根底だと思うんですね。食べることや、着ることや、それから住まいのことや、家の調度品のことや、もうそんなことで私たちは日々ですね、貴重な時間を私たちは費やしていることがあるんですね。でも神様は聖書の御言葉を通してですね、そういうものはね、あなたの人生において一番になるべきものではないですよと言っているんですね。食べることや飲むことや住まうことや着ることや自分の背丈の問題や自分の体のこの細さや太さというものはあなたの人生に貴重な時間を費やすほど費やすべきそういう大事なものではないんですよとこのように言っていらっしゃるんですね。そしてさらに私たちはまだ悩んでいるものがあると思います。私は将来はどういうふうになるんだろうか、成功するか失敗するか事業が、そして自分の人生の中にこの家庭はどうなるのだろうか、将来この先はどうなるんだろうか、自分のビジョンは達成するかしないのか、自分がどんな人生を歩むべきなのか、などと、将来のことについても私たちはいろんな意味において悩んでしまうんですね。イエス様を信じたクリスチャンというのは、ある程度そういうものから解放されていますが、でもクリスチャンも、食べることや飲むことや住むことや着ることについてですね、私たちも結構それはですね、考えていかなければならないんです。でも、聖書において神様は私たちに、食べる、飲む、衣食住のことは、これは神様を信じる者にとっては、そういうものはメインになってはいけないんだと、このように言っているんですね。ではですね、こういうふうな思い煩うとか心配するという聖書の御言葉は、どういうような意味を持っているのでしょうか。それはですね、心が乱されて、そして大切なことを考える時間を、費やしてしまうようなものだと言っているんですね。心が乱されて時間を奪われてしまうものだ。思い煩い、心が撹乱され、自分の本来の考えるべきものを全部それはですね、駆逐する、取り除いてしまうような、そういうものになってしまうと、これに言っているんですね。例えばルカの福音書の10章の41節から42節のところを見ますときに、イエス様とイエスキリストがラザロの家に遊びにいらっしゃいました。泊まりにいらっしゃいました。そこにはですね、ラザロ以外にマルタとマリアという二人の姉妹がおりまして、今日イエス様がこのところにお泊まりになる。 ということで、マルタは一生懸命、寝間の準備とか、食事の準備とか、そして、切開する準備で忙しく立ち働いておりました。マリアも最初は手伝っておったんですけども、イエス様がいらっしゃったら、マリアの姿が見えないマルタは、マリアを探したときに、マリアはイエス様のそばで一生懸命お話をしていらっしゃる。マルタは頭に来てですね、ね、私がこんなに忙しく立ち働いているにもかかわらず、マリアを叱ってほしい。マリアは何も私の手伝いはしないから叱ってほしいと、ここに言いました。その時にイエス様がおっしゃったことはこういうことです。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マルタはイエス様を接待するために、料理や、そして接待をするいろんな細かい家のことに気を取られて、心があれもこれもしながら、本来接待というのは、招いた人を喜ばせるものなんですね。招いた人、だからイエス様が訪問していらっしゃったイエス様をお喜ばせすることが一番なんですけども、イエス様を放っておいて、そして自分がしたいことをしている。自分がしなければならないと思っている、そのことをしているだけであって、招いたイエス様をお喜ばせはしてなかったんですね。でも、マリアはそうじゃなくて、イエス様がいらっしゃったときに、しっかりとイエス様とお話をして、イエス様と交わりをしていました。このように、マルタのようにですね、私たちは本来心配すべきものでないものによって、私たちの時間は費やされている。食べること、飲むこと、住むこと、この着ること、そういうものによって私たちは自分の時間と自分の大切な人生を費やしているんですね。私たちが本来すべきことはですね、私の人生に、神様はどんな人生を私の人生にプレゼントとして与えていられるのだろうか。どうして私はこの地上に、この21世紀に生かされているのだろうか。私の人生は何を、どんな使命を持って、この地上に命を与えられ、そしてこの家族と出会い、この職場と出会い、私の人生のこの道を歩むべきだろうか。このことをですね、神様は私たち人間に本当の意味において知ってほしいと願っていらっしゃるんですね。私たちは生きるための、糧であるツールである衣食住のことだけに時間を費やして、とうとう衣食住のことだけ、住むことだよ、住むことや自分の楽しみだけで人生を過ごして終わってはいけないんです。ああ、この事業で私は何のために生かされているのか、そして私の人生はどういう意味があるのか、この出会いはどういう意味があるのか、こういうような人生を歩むことはどういうような、私はこの世界においてどういう責任を持ってどんな働きをしているのか、そういうことについて私たちは時間を費やさなければならないんです。ですから、神様は今日の御言葉を通して、ね、これらのものは大事だけども、衣食住は大事だけども、これらのものによって心を乱されて、本来の生き方を見失ってはいけないと私たちに教えていらっしゃるんですね。ではですね、どうしたらこういうふうな心配事から完全に取り除かれることは、解放されることができるのでしょうか。その第一番目は、30節の中に、書いてある、30節の後半の、そういうもので心を騒がされている、奪われている人たちというのは、信仰の薄い人たちだと言ってるんですね。まあ、クリスチャンの世界でですね、なんて言いますか、神様を礼拝すると、神様にお祈りする、神様の御言葉、神様の御心に、ね、生きないで、食べることや飲むことや、この世の中のね、ことばかり、ある意味で、かまけてるというか、そっちに心奪われて、人生奪われてる人というのは、まあ、非常に私たち、不信仰な人やな、というふうにね、私たちは言ってしまうんですね。でも、ここにはですね、イエス様は、不信仰なものだと言ってないんです。信仰の薄い人たちだと言ってるんですね。つまり、クリスチャンであったとしても、衣食住は大切なことですよ。 でも衣食住大切だけども、神様のことが衣食住よりももっと大切ですよ。衣食住、じゃあクリスチャンだったら衣食住のことはどうでもね、霞を食うて生きていきなさいと神様おっしゃらない。やっぱり仕事しなさい、この地上で立派な仕事をしなさい、立派な業績を上げなさい、立派な父親になりなさい、立派な妻になりなさい、また母親になりなさい、父親になりなさいと私たちに言ってらっしゃるんですね。ですからここで言うのは、信仰の罪というのは全てのことにおいて神様が、ね、全てのことにおいて神様が支配し、私たちに備えていらっしゃることを信じることができないという信仰の弱さをイエス様は私たちに教えていらっしゃるんですね。まあ、とりわけですね、メッセージで、お話をしますが、ね、私たちの世界はですね、何によって創造されたのでしょうか。ね、神の言葉によって、聖書では神の言葉によって創造され、神の言葉によって今も維持されていると私たち聖書を通して信じています。で、信仰を持っていない人にとってもですね、地球がですね、浮いてるんですね。地球が自転をしながら、ね、こんな小さな地球だから、この建物全体がもう太陽でしょ。太陽の大きさですよね。ものすごい大きな太陽の周りをですね、地球が自転をしながら、この太陽の周りを公転してぐるぐるぐる回ってるんですね。で、ある先生がおっしゃったらですね、秒速何万キロというスピードで、ね、これぐるぐるぐるぐる回ってるんですね。これが太陽の方に5センチほど近づいたら、地球は太陽の熱によって燃え上がって、誰も住むことができない。で、火星のように火の星になってしまう。まだ、この地球がですね、太陽の周りぐるぐる公転していると、これがですね、5センチ、また10センチほど外に、ね、外側に、外側に離れたらですね、急に金星のようにですね、氷の世界、氷で閉じ込められた、この世界になってしまうんですね。まあ、これはですね、偶然でこういうものはならないと思うんですね。これはですね、神様がものすごい力を持ってですね、こういう状況を作られて、そしてそれを維持していらっしゃるんですね。私たちの、ね、住んでる世界、宇宙、マクロの世界を見ても、神の存在をそこに認めざるを得ない。私たちの体のミクロの世界においても、どうしてもそこは人間の人知をはるかに超えた神の力をですね、そこに認めざるを得ない。こういう世界に私たちは住んでいる。そして、神様は、この天地万物の、この神が万象の動きを通して、私は生きている、神は、私はここにいると私たちに、普段から私たちに語りかけていらっしゃるんですね。この神様を信じることができるならば、本当に心から信じることができるならば、私たちの人生の衣食住の問題ばかりか、自分の人生の全ての問題を委ねて、思い煩わなく平安に生きることができるんですね。天と地を作られた神が、私たちを愛し、私たちのために善をなしていらっしゃる。これを信じることができるならば、どんな問題があっても私たちは信仰を持って、思い煩わずに自分の人生を真っ白に歩んでいくことができます。ああ、天と地を作られた神が、過去も現在も未来も全部支配していらっしゃって、あなたが信じるならば、委ねるならば、過去の取り返しのつかない出来事も善に変えようと神が願って言っていらっしゃることを信じるならば、私たちは過去の妄想から解放されることができます。未来に起こるところの全ての煩いから私たちは解放されることができます。ある意味では、信仰が薄い、小さいから信じることができない、だから思い煩い。信仰が強くなり、大きくなり、いや、私の神は天地万物を作り、私の人生のありとあらゆる面において、愛を持って、善を持って私に働いてくださると、大きな信仰を持ってそれを受け止めることができるならば、普段の生活の思い煩いから私たちは解放されてしまうんですね。ただ、ここに聞いてれば、信仰をね、強く持ちなさい。問題があれば問題があるだけ、ね、神様を見上げて神に委ねなさい。神の力を期待しなさい。自分の力に過信しないで、自分の力をですね、振り絞らないで、ね、早く神様の力を求めて、神の前に信仰を持って出てきなさいと、イエス様は私たちに言っています。ですから、ここにあるように、 思い煩う、人生の思い煩いから解放される、完全に解放される大事なものの秘訣は、神様、私の信仰、あなたを信じる力を私にもっと与えてください。私は問題しか見えません。でも問題の背後に働いていらっしゃる神様、あなたの力を見ることができるように、信じることができるように、私に信仰を与えてください。目の前にある将来に対する不安があります。その不安がですね、なくなってしまうように、ね、将来の不安じゃなく将来の不安の背後に働く神様の愛と力を信じる信仰をくださいと言うて信仰を求めるならば、私たちはそれらの問題から解放されてしまう。第2番目の問題はですね、解決の企画はですね、次の御言葉の中に神の国と神の義を求めなさいという言葉があります。まあ、今日の御言葉のですね、中心課題はこれだと思います。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。ここに書いてあるのはですね、神の国を求めなさいというのは神の国に入ることを願いなさいではありません。イエス・キリストを信じている人はイエス様を信じたときに、もうすでに神の国に私たちが入っています。書いてあります。ここに書いてあるのは神の国を求めなさい、神の義を求めなさいということです。つまり、主の祈りの中に、神の御心が天でなされているように、この地でも神様の御心がなるようことを求める。神の御国で何が起こっているんでしょうか。ローマ人の手紙の、ですね、その人の手紙の14章の17節に、なぜなら神の国は飲み食いのことならず、義と平和と聖霊による喜びだからですと書いてあります。これは難しいことでありますけれども、神の国というのは、私たちがこの地上で見ている、体験する争い、妬み、そして、人を傷つける、意地悪するとか、まあ、そういう類のものが全くないんです。どんな世界かと言いますと、神は私たちの父なる、お父様となり、これ完璧なお父様ですよ。そして、すべての人々は神の子供として、そして、すべての動物、動物たちは、ね、すべて私たち人間と神に仕える良き友達として、その世界がある。そしてそこにはですね、いつも神様を中心として愛があふれ、喜びがあふれ、希望があふれ、生きる望みにあふれ、そしてお互いがお互いの弱さを補って、そして助け合う素晴らしい社会が神の国です。なんかね、私もこうクリスチャンですけども、世の中の属しての人間だから、そんな世界は退屈やなと思う時がありますよね。愛のあふれて争いがない世界、退屈じゃないか。ね、何この世の中だったら目標があってね、それをしのぎを削ってですね、争いながらですね、走ったとかね、今日そして1番になった、2番になった、3番になったという、なんかすごい生きがいを感じる人もあるし、それが生きがいだと思う人もいると思います。でも神様はね、本来的には私たち人間は神様の手の中で、これも神の栄光を表すために作られた。何神の栄光を表すってどういう意味かと言いますと、私たちは神様の持っていらっしゃる素晴らしい、なんて言いますか、愛、喜び、平安、なんて言いますかね、生きる喜びと言いますか、人生の生きがいと言いますか、そういうものを私たちが体験するために私たちは人間を作られた。ですから、天の御国で神様の愛と喜びと平安が満ち溢れているように、この地上でもみんなが仲良く暮らすように神様は願っていらっしゃるんですね。ですから神の国と神の義を求めるということは、神様、この地上でみんなが争わないで、憎しまないで、傷つけないで、そして癒されて、そしてですね、みんなが仲良く暮らして、そしてこのどんな時にもお互いに助け合って、そして その事情でもし目標があるならば、お互いがその目標を達成できるようにみんなが力を振り絞って平和な国が、平和な世界が起こるように神の御心がなるように、そのことを求めなさいということですね。私たち人間の本来求めるべきことは、神様の御心が天でなるように、地でもなるようにと求めることなんです。私たち人間が本当に生かされていることを本当に喜び、お互いに生きることを喜ぶ、そういう世界を神様は願っていらっしゃる。これを求めるときに、神様はここにあるように、全ての必要は添え物のようにしてあなた方に与えると私たちに約束をしてください。私たちが本来求めるべきものを求めるならば、必要なものを与えると言っている。空の鳥を見ても彼らは自分で紡ぎもしないし、そして食料用として努力はしません。でも天の神様が豊かに彼らを恵んでいてください、祝していただく。野の花を見て彼らは、ね、何よりも綺麗な着物を持って彼らは神様によって着飾らせていただく。ですから私たちは神様の御手の中に私たちの人生を委ねるときに、神は全ての必要を豊かに私たちに与えてくださるという意味ですね。さらに最後に第3番目にの解説の方法ですが、ちょっと戻っていただいて、マタイの福音書の最後の方法、だから明日のための心配や無用です。明日のことは明日が心配します。道具はその日のために十分あります。ここにはですね、明日は心配せずに、日々与えられた日々、毎日与えられたその日、その日、その瞬間をあなた方は喜び、楽しみなさい。いつも、感謝して自分の人生を喜んで、与えられた環境を喜んで、苦難があったとしても、苦難の中にあっても、必ずや祝福、そして苦難が解決されることを信じて、それを信仰を持って受け止めて、そして一日与えられたその労苦を喜んで一日を過ごしなさい。ところにですね、神様言っていらっしゃるんですね。詩篇のですね、68編の一番最後のから最後のことは、詩篇の68編の、富むべきから日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。これはですね、私たちのために、私たちが人間が持っている苦しみと人生の生きる呪いとか痛みとか争いとか傷ついた心とか、そういうものを全部ですね、私たちの人生からそれを取り除いて、それを思ってくださった方のことを言っているんですね。これはイエス・キリストのことを言っています。私たちのために日々重荷を担われるし、私たちの救いであられる神、すなわち神の御子イエス・キリストのことをここで私たちに言っています。イエス・キリストが十字架で死んだことは、多くの人は、もうほとんどの人は知っています。でもなぜあのイエス・キリストは十字架で死ななければならなかったのか、39回のむち打ちで肉を裂いて血を流して血だらけになって、そしてなおかつその十字架という刑につけられなければならなかったのかと言いますと、あの十字架にかけられたイエス・キリストの苦しみ、その死は、私たち人間の持っている生きる時に私たちが体験しなければならない全ての人生の苦しみと呪いを身代わりで受けてください。神様は私たち人間を一方的に愛し、一方的に祝福するために、人間の持っているその苦しみをイエス・キリストの十字架の上に全部そこに釘付けにしてくださいました。だから神様は全部私たちに、あなた方は日々の衣食住のことで悩んではいけない、生きることの苦しみで悩んではいけない、そして過去のあなたの先祖、あなたの過去の出来事において苦しみができても悩んではいけない、全てのことについて神は その救い主イエス・キリストを通して私たちの苦しみを取り除いてくださるんです。これはイエスを信じている人、イエス様そうですね、私の苦しみ全部取ってくださったんですね、信じます、どうぞこの重荷を取り除いてくださいと信じて、ね、神様に祈る者が祈る時に神様はそれを取り除いてくださる。でもそんなことはありえない。2000年前のイエス様の十字架がですね、どうしてこの21世紀に生きている私の、また私の過ぎ去った過去をですね、解決することができるだろうかと信じない人は、いつまでたってもその重荷と苦しみを背負いながら、また悩みの中に生きていかなければなりません。でも神様はですね、今日の御言葉を通して、また御言葉のいろんな御言葉を通して、あなたの全ての日々の重荷をイエス・キリストは負っているよ。そしてそれを全部取り除こうと働いています。衣食住のことや将来のことや過去の出来事や今持っている、ね、重荷のことや、それら全てのことを神はイエス・キリストを通してそれを取り除こうとして、神は働いて今もですね、働いていらっしゃる。これを信じることが最後に必要なんです。そうですか、聖書の御言葉を読んだらそんなことあるんですか。あ、本当に書いてあるわ。でもこれは無理だし、なんで2000年前の話じゃ、そんなことはありえないんじゃないかと思ってこれを閉じたら、その恵みに誰も預かる。でも多くの、私も含めて多くのクリスチャンはですね、こんなことはありえないけども、でもそれができるとしたら、ここに書いてあるのは本当の神だな。でも神様というけども、どこにいらっしゃるんだろう、まあとりあえず信じて祈ってみようか、信じてちょっと苦難の中に信仰を持って、まあ、信仰を勇気を持って足を踏み出してみようかと踏み出したその瞬間に、ね、考えもしないような神様の力がやってきてですね、そしてその踏み出した足を前進していくたびごとに、全てのことが不思議なことに解決し、全てのことにおいて神の力を私たちは解決することができます。ですから最後には、ね、私たちの重荷を負われる、衣食住のことばかりなく、私たちの苦しみを全部追われる主は、神が私たちに手を差し伸べていらっしゃることを最後信じる、そういうことが必要なんです。私たちは、ね、衣食住のことばかりでありません。いろんなことで悩んでいます。将来私はどこに行くんだろう、死んでた。私はどこから来たんだろう。私の人生は何が価値があるんだろう。私の人生は何のために生きているんだろう。ありとあらゆる問題に対して、神は私たちに答えを与えてくださいました。ですから、そうですね、思い煩わないで、ね、神が働いていらっしゃることをよく信じる信仰を与えていただきます。3番目は、神様の御心が私になるように、ね、大切なことを求めて、私たちは、第3番目は、私たちの心を生きられる神が、与えた救い主を求めて、救い主を受け入れて、そして信仰生活、人生を歩んでいきます。ですから、全ての思い忘れから私たちは全く対応されています。天のお父様、あなたの恵みの中に私たちは導かれ、このところに来ました。誰であっても、父が導いてくださらなければ、父を神様あなたの身元に来ることはできない、これにおっしゃいました。お一人お一人が神様の全能の力によって捉えられて、神様あなたの身元に導かれていることを感謝いたします。あなたが私たちを覚えてくださっているように、私たちの問題も私たちの苦しみもあなたは十分に理解をしていらっしゃいます。私たちがその問題を手から離してあなたに委ねるだけで、神様はそれを振り向いて、それを受け取ってくださることを感謝します。あなたは天地万物を創造した神であり、始めであり終わりであるという時を支配する神であり、死とハデスの力を追いやる力のある神様でいらっしゃり、全ての苦しみと全ての災いを救いへと導くことができる神様であることを感謝します。あなたを受け入れて、あなたを信じて、この世の全ての思い煩いから解放されて、救いを得ることができるように導いてください。イエス・キリストの名によって感謝してお願いいたします。アーメン。